動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回は7つの蜂のさばきの2です。前回に続いて第5、第6、第7の蜂のさばきを見ていきましょう。第5の蜂が獣の座と獣の国に打ち分けられ、獣の国は暗くなるとあります。復興したローマ帝国のことかもしれませんし、反キリストが支配する全世界のことかもしれません。獣の国に不安と苦しみが覆うようになると思います。また腫れ物とありますが、これは第1の蜂の腫れ物がさらに悪化しているものと思われます。第6の蜂が打ち分けられ、大川ユーフラテス川が枯れます。その枯れたユーフラテス川を中国やインドなど東の国々の軍が渡りアルマゲドンに向かいます。そして世界中の軍がアルマゲドンに集まり、アンキリストをリーダーとしてエルサレムに向かって進軍することになります。最後の蜂である第7の蜂が空中にぶちまけられると、ことは成就したと大きな声が溝から語られます。この後大バビロンの崩壊と反キリスト軍の破滅という2つの大きなことが起こります。ここで大きな地震が終わりの印となります。反キリストとその同盟者はそれまで反キリストに協力してきた大バビロンを攻撃して滅ぼします。その後アンキリストは世界の国々の軍を率いてエルサレムを攻撃し、その半分ほどを占領します。しかしまさにあわやという時に、キリストが全ての聖徒を率いてオリーブ山に再臨され、アンキリスト軍を徹底的に打ち破り、神の圧倒的な勝利が表されます。この大バビロンの崩壊とアンキリスト軍の壊滅という2つの出来事は一日のうちに起こると思われます。反キリストと偽キリストは生きたまま地獄に投げ込まれ、サタンは千年間縛られ、底知れぬところへ投げ込まれます。この後キリストが王となられる素晴らしい時代、千年王国がやってきます。それではまた。
インターネットのオンラインの皆様、こんにちは、こんばんは。それではですね、御言葉の時を持っていきたいと思います。私たちの教会におってはですね、本当にこのオンラインというこの働きが開かれてですね、本当に何年も何年も前からですね、この神様によってインターネットの働きを強めるようにという言葉が語り続けてきました。そして今ですね、本当にコロナの、このコロナの拡大というこの言葉の中で、教会は一つところにですね、集まって教会に集まって礼拝ができなくなった時に、本当にこのオンラインを通して、この礼拝をするというそういうことが導かれ、また神様が本当に備えを与えてくださっているということをですね、感じることができます。本当に祈祷会においてもオンラインで LINE を通してですね、祈りに会うことができるということは本当に神様の恵みであるということをご理解になります。それではですね、今日は、マルコの福音書の11章22節、25節からですね、学んでいきたいと思います。また今日はですね、24節、だから、私はイエスを答えておられた、神を信じなさい、と22節から書かれてありますが、神を信じなさい、本当にありがたいですね。誰でもこの山に向かって かって思いと見に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だから24節ですね。だからあなた方に言うのです、祈っても求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますというふうにこう書いてあります。24節を中心にですね、語ってきたと思います。この24節のこのところに今ですね、祈って求めるものは何でもと書いてあるんですね。で、祈って求めるのは何でも受けたと信じなさい、これはですね、祈って求めているっていうそのことが前提となっているということです。ですから本当に私たちは真にですね、神様に期待して、神様に与えられる、叶えられる、癒される、そして無理求めているのかどうかっていうことが、この問題となっています。神様に本当に心から祈り求めているものならですね、何でも受けたと信じる、そうすればその通りになると神様はこう言っているわけですね。で、その前に22節のところに、イエス様は神を信じなさいというふうにこう言われました、この祈って求めるときに、祈って求めてはいるんですけれども、ああ本当に叶えられるのかなとかですね、これは本当にこう無理じゃないかとかですね、いろんな思いがですね、本当に心底もう神様は叶えてくださると信じて祈っているのかどうかって言ったらですね、まあ、私たちの心の中にはいろんな思いがですね、考察したり、もうなんかですね、もう無理じゃないかなとか思ったりするっていうのが、この人間のですね、現実ではないかと思うんですね。でもイエス様がこう神を信じなさいと言われ、また祈って求めるものは何でも受けたと信じなさいというその信仰に関してですけれども、その信仰というのはですね、私たちが信仰を持とうとして、その信仰を自分で持とうとしてですね、持つことのできるものではないんです。本当に神様が私たちの祈り求めていく中で、この揺るがされようと何しようとですね、神様に求め続けていく中で、本当に神様が言葉を与えています。そしてまたこのこれは神の御心だから必ず与えられるという、そういう強い確信がですね、または予言を通して、予言を吟味しなければなりませんが、そういう予言を通してのこの言葉、神からの言葉を受け取った時に、神様のその信仰がですね、与えられていくというものなんですね。よくですね、信仰を持ってこうしましょうとか、信仰を持ってこうなる、こう祈り求めましょうって、だから信仰を持って、それはね、自分の何かにより頼んでそう求める、それなんですね、信仰。そうじゃなくて、神様からの言葉を受ける、その祈っている問題に対して、または癒しに関してですね、そしていろんなこの問題、言葉に関して神様の言葉を受けるときですね、神様は私たちに無理やり信じるとかなんとかではなくて、この現実は現実として、例えばもうこれは医学的には無理です、医学的には不可能ですというふうに言われたときですね、いや神様はできるって癒されるとかですね、またいろんな問題に関して、もうこれはもうどうすることもできない大きな山で、もうどうしようもないと思わざるを得ない、その現実は現実として認め受け入れて、そして神様にこの不可能を可能としてくださる、神にとって不可能なことは一つもないって神様ご自身が御言葉で言っているのですから、本当に不可能であるということを認め受け て、そしてそして神様の言葉によって、これは神の御心、私のこの祈りは神の御心なのかどうか、確かに御心だと思うなら、そして神様からの言葉をいただいたならですね、私たちは本当にこの山をも動かすその信仰をですね持って、この歩むことができる、そのそう信じることができるっていうことがですね、自分の力、自分の信仰とか何とかではなくて、心臓とかではなくてですね、思い込みとかではなくて、神様がその信仰を信じるということさえも神が恵みとして与えてくださるんだということを私たちはしっかりと捉えていきたいと思うんですね。この信仰というのはですね、神様に期待して祈りに行く、神様には不幸なものがないって聖書の言葉にあるのだから、それをその言葉を握って、そして神様にならできる、この医学には不幸なことはたくさん、でも神様なら癒してください、イエス様なら必ず癒してください、イエスキリストの打ち傷によってあなた方は癒されたのですとこの言われたからですね。そして癒されるということだけではなくてですね、もうすでに癒されたという、そのもうまだ目にはですね、私たちの肉の目には全然そんなことはなってないです、見えてないんです。でもイエス様が言われた言葉はですね、もうすでに受けたと信じなさいというふうにこう言われたんですね。ここに祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになる。だからですね、私たちは毎朝ですね、ペトロ牧師の膀胱がん、尿管がん、リンパ節がん、肺に転移したがん、そしてまた転移したですね、腎がん、そして、尿道がん、もう癒されました、もう神様の日によって聖霊様の日によって約束されました、癒されました、本当にみんな一人一人ですね、賛美と感謝っていうそういう時間があるので、本当にこう教会として祈りに集まった時ですね、またはオンラインでですね、神様もうすでにこうしてくださいました、感謝しますっていうふうに告白し宣言してるんですね、本当に、このそのようにして歩んでいく時に、この私たちのこの群れに語られて、この今年度語られたですね、第二歴代史の二十章の15節から17節に、この戦いは神の戦い、この神の言葉にしっかり立って従っていきなさいと語られた神様の言葉はですね、本当に私たちのうちに現実のものとして思ってきますね。本当にこの神様ご自身が戦ってくださって、圧倒的な勝利を与えるということなんです。ですから私たちはですね、本当に信じるということさえも、神様の恵みによらなければ信じることができないものだということを認めてですね、本当に恵みによって神様のその信仰を私たちに与えてください、私に与えてくださいというふうに思ってですね、そして祈って求めていかなければならないわけですね。そういうふうにしていくときに、素晴らしい感じで言うことがあるんですけど、告白し宣言するということが、この書いてありますね。この山に向かって動いて海に入れと言ってとありますから、本当に私たちはですね、こうなりました、もう全然それが不可能に見える、もうどうしようもない、人間の力はどうしようもない、それをもう本当に喜びましょうというのは、神様にしかできない、神様にはできるから、ね、そしてですね、 こう、この問題は、この病気は、この経済の必要は、こうなりましたって、もう本当にすでになったということをですね、幻の描いて、幻で見てですね、それをはっきりこう見ながら、神様に感謝して、神様こうしてくださいました。癒してくださいました。経済の必要が満たされました。あ、何もあった。問題はこうなりましたっていうそのことをですね、喜んで感謝していくときに神様の御業が表されるんですね。あの昔ですね、長崎教会に7人のね、離婚の女性たちが、島の人たちがですね、女性たちがいました。それで、この言葉、その7人 の、 あの献身者とかね、弁護士とか牧師の方々なんですけれども、あの結婚したいっていう願いを持っていました。ですからお互いに、あの朝ね、蒼天にこう皆さん朝早くやって教会に集まってくるわけですね。そして顔をこう浅く時に、私の配偶者は与えられました、あなたにも与えられましたっていうふうにね、挨拶するっていうふうにね、一応決めたそうですね。で、それでみんな一生懸命1ヶ月ぐらいですね、顔を合わせる度ごとに、あなたに配偶者が与えました、そして私にも与えられましたっていうふうに告白し宣言していたんです。でもね、1ヶ月ぐらい経つとですね、みんななんかね、恥ずかしくなったというか、何やってたろうって感じになったのかですね、なんかしなくなってたんですね。でもね、一人だけやり続けた人がいたそうです。一人のね、姉妹の時、姉妹だったんですけれども、もう顔を合わせるごとにですね、あなたに配偶者が与えられました、私にも与えられましたって言い続け、告白し宣言し続けた姉妹がいました。そしたらですね、その方はですね、まあ、その女性の方は、まあ、7歳、8歳、年上だったんですけれども、その兄弟は若かったんですけど、ある時ですね、その結婚の話が導かれた時に、話がね、あるから、西坂のとこに来てほしいっていうふうに言われたんです。それでですね、その兄弟は若かったですしね、何言われるんだろうと思ってですね、祈ってくださいって、これ起きてるところに行ってですね、祈ってもらったそうです。そしたらですね、そして行ったらですね、この一枚の人は、私にはね、両親がいる、その両親のお母様が全く何十年も精神環境の中に入っている統合失調症 で入院している、お父さんはもうアルコール中毒でいろんな病気で、それでね、でもね、私は一人娘だから必ずこの親を見ないといけないって、それで、それがなんか結婚の条件で、それ見てくれる、一緒に暮らして私の両親を見てくれるっていうなら結婚しますっていうのがね、話だったんだ。それでね、その若い兄弟はね、若かったしですね、何か他のことを思っていたので、こんなこと言われるんじゃないかと思って行ったからですね、ああそういうことですか、いいですよって軽く受けちゃったんですね。で、結婚しました。そして北海道のですね、釧路に使わされていったんですね。で、その時にこの阿蘇にお母さんに言ってたので、そのお母さんを引き取ってですね、そしてもう本当に大変な中を取ったんですけれども、お母さんは本当に病状も安定してですね、イエス様を信じて、そして一緒に生活するようになりました。で、そのお父さんはですね、ある時ひどい、なんかいろんな病気でですね、病院に入院して、そして肉親はいないのかっていうことになってですね、娘さんが後ろにいるということが分かって、そして電話が来てですね、病院代が払えないでいます、そして誰も見てあげる人はいません、だから娘さんが引き取ってくださいっていうふうに、引き取ってほしいというふうに言われてですね、 て、それまで入院してた入院費、なんかね、全部で80万かかってね。でも、その時ですね、本当に神様が全国のこの教会、兄弟姉妹たち教会からですね、献金が捧げられて、そしてお父さんを引き取ることができたんですね。で、お父さんとお母さんといろんなご飯で持ってたり、病気を持ってたり、いろんなことあったんですけれども、いろんな戦いが許されたんですけれども、夫婦でですね、本当に お世話をして、そしてお父さんは本当にイエス様を信じて、そして本当にその命をですね、神様のその時まで長らえて、そして天に帰っていったんですね。その時、このお父さんをもうこの地上の命が本当にわずかでしかないという、その時にこう付き添っていた時に、あの有名な素晴らしい賛美がですね生まれました。あなたの愛っていう曲ですね。私たちもずっとよく歌ってましたけれども、本当に素晴らしいゴスペルがその完備をして、そしてお父さんの命がもう本当になくなるっていう、その中でそういう賛美の曲が生まれて、本当に歌い継がれているわけですね。本当にこの島はですね、きっと断られるだろうって、自分はね結婚できないというふうに思っていたんです。だってお父さんとお母さんの面倒見てほしいというかね、一緒に生活して一緒に同居してお父さんお母さんの世話をしたいって言ったらですね、いや私は無理ですって、御心だとか思ってもですね、それはちょっと重たい結婚生活ですね。だからでもね、その時、ね、森木の牧師は若かったから、あ、そんな深く考えるそういうあれはなかったので、あ、いいですよって、まあ、結婚断れるのかなと思ったんでしょうかね。でも、あ、そういうことなら、はい、大丈夫ですっていう感じでね、いいですよっていうふうに答えたわけですね。でも本当に神様がですね、その私の配偶者は与えられて、与えられました、あなたの配偶者も与えられました、一人もう神様にしか頼れなかった、神様にしか求めることができなかった、もう本当に自分にとってはこう自分は一生結婚できないじゃないか、お父さんとお母さんがねいて、そして大変なそういう病気、精神的な病を負ったお母さんとですね、アルコール中毒のお父さんとですね、本当にそれはもう無理、結婚するのは無理だと思っていたからですね、本当に神様にだけその通って告白し宣言し続けたんですね。神様は本当に不可能と思えるその中で、私たちにですね、本当にこの告白し宣言し続けるなら、そして信じるなら、それは自分のこの自分が信じるとかではなくて、自分の力で信じるとかなんとかじゃなくて、神様が与えてくださる神様からの信仰が身によって私たちに与えられるんだということをですね覚えて、そして私たちは不可能に立ち向かう神様が見業です。神様が癒しや奇跡の技をそしてその後にですね、妹も子供も何でもすぐに手だと信じなさい、そうすればその通りになりますって書いてあります。でその25節にはですね、また祈ってる時誰かに諦めることがあったら許してやりなさい、そうすれば天に上がるあなたのしまわれたことの罪を許してくださいますって書いてあります。この祈りが答えられるっていうことの中に、その次にですね、許しなさいっていうその言葉が書いてある。クリスチャンになったらですね、なんかですね、こう教会の中になぜこんなことが起こるのっていう、もうそれはお互いにですね、なんであの人あんなことやってるの、 なぜこの人はこんな変な祈りをするのとかですね、なぜこの人はこうちゃんとできないのとかですね、なんかね、いろんな葛藤がとかぶつかりとかですね、戦いとかが起こってくるんですね。はじめはなんかすごくいい感じで、この教会生活はみんな優しいんだなとかですね、わあなんとかだんだなと思うんですけれども、いろんな葛藤っていうのが起こってくるんですね。なぜなら私たちがこの地上にある間、この罪の性質を持ったその罪許された罪人だからですね。だからこう自我と自我もぶつかったり、相手の弱さや足らなさを受け入れられなかったり、まあ、いろんなことがこう共に神の家族としてですね、生きる時に歩む時に起こってくるんですね。でもそれを神様は、許しなさいというふうにこう言われるわけですね。面白いその証を聞いたんですけれども、キャロキたちが結婚した時ですね、結婚してですね、もう熱心に一生懸命祈らないと生活していけないという経済的な状況の中でですね、もうお二人で熱心に祈っていたと思うんです。でもですね、祈ってる時に喧嘩が起こってきました。その喧嘩は何かというとですね、キャロキ氏がですね、キャロキ氏に、自分よりも長く祈るなって自分よりも長く祈るのが気に入らない純子牧師もすごい祈りをされるからですね、もう本当にそれが気に入らなかった、そう言ったんですって。そしたらですね、純子牧師もですね、何をあなたは自分のことばっかり祈ってるっていう、そういうことが喧嘩の原因になったんですって。祈ってる最中にぶつかりがね起きて、やっぱり自分の肉があるからですね、そういうことでぶつかってしまう、そういうことってたくさん生き生きしますね、実現実にですね。でも木原牧師、純子牧師はそういうことがあってもなお神様の前に出て、二人で出てですね、祈り続けることをやめなかった、ね、その中で神様はどんどんこう整えてくださって、高めてくださって、そして神様の奥の祈りの答えを受けることができるようになったんですね。本当に許し合う、祈り続けるときにですね、神様の奇跡が起こってくるということです。ですから、本当にこの戦いも何もない、もう本当にこうっていうのはですね、もう相手に対して諦めてしまってるか関心がないかですね、もうこの人はこういう人なのねっていう感じで何もこう戦いは起きない。でも本当に神様の御心を行おうとして、誤解が生じたり何かいろんなことがあったとしてもですね、それを受け入れ合ったり許し合ったりしていくときに、その本当にですね、祈りが応えられていくというのは私たちは、ですから本当にこの神様からのその信仰を私たちは受けて、神様ならしてください、自分自身のこと、また家族のこと、またいろんな教会の問題、もう人にはできないけれども神様にはできるんだっていうことを本当に信じてですね、本気になって神様の言葉を、約束の言葉を、そしてこの神様のこれは御心の祈りだということを確信したならですね、その祈りをしていくということですね。その時に神様がその語った通り、言った通りになると言ってくださっているわけですね。私たちいろんな問題の中に置かれて、自分の人生これからどうなっていくんだろうなと思ったりですね、こんなコロナウイルスのこの戦いの中で、これはどうなるんだろう、あれはどうなるんだろう、本当にたくさんの人たちが失業したり、生活費がなくなったり、 生活できないっていう中に、たくさんの人たちも来れてますし、会社の方々も来れてるかもしれない。今私たちは鹿児島にいてですね、鹿児島は感染者が12、それもだいぶ前のことでですね、でも私たちもわからないです。もう第2波第3波が来る、そしてこれから大変なこの時代になっていくということをしっかりと捉えてですね、問題が起こったとき、また今問題の中にある私たちは、本当にこの告白して名し、そして信じる信仰を神様にいただいて、神様の素晴らしい御業を見ていきましょう。それではお祈りいたします。愛する天父様、この時を感謝いたします。どうぞ神様からの信仰をいただいて、恵みによって神様あなたがなしてくださると信じて期待して祈り求め続け、神様の素晴らしい奇跡の技を、癒しの技を、救いと解放の技を見ていくことができるように助けを与えてください。この時を感謝し、尊いイエス様の皆によって祈ります。アーメン。ではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して、祝祷したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願う句は主イエスキリストの名に、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではお知らせ。